3万749件。皆さんはこの数値が一体何を表しているのか分かりますか？これは平成23年度に中学校で起こったいじめの件数を表す数値です。私はこの事実を知って自分に問いかけてみました。いじめ、絶対にやってはいけないこと、相手を苦しめること、最低な行為。私の学校ではいじめはありません。ですが世の中には目を疑うほどのいじめが行われています。無視、物を隠す、集団暴力、裏サイトでの陰口、取り上げられているものだけを見てもいじめだと断言することができます。しかし本当にいじめとはこういうものだけなのでしょうか？いじめの件数は年々減少してきています。ですがそれでも3万件以上ものいじめが問題視されています。いじめは現在犯罪として取り扱われるようになりました。親や先生に相談して解決することが可能なのです。それにもかかわらずまだこれだけの件数を解決できていないのです。皆さんはこのような事件を知っているでしょうか？山形県で中学1年生の女子生徒が1メートル超えのフェンスを乗り越え線路内に入り自殺を図りました。この女子生徒はいじめを受けていた事実を周りの人に話すことができず、ノートに自分の気持ちを書いていました。一人で抱え込んでいたそうです。私が彼女の立場だとしたら、2年前の私はもっとひどいことをされるのではないかと恐れ誰にも相談できなかったでしょう。もしかしたらいじめに耐えられず彼女と同じ行動をしていたかもしれません。しかし今の私は自分に自信を持って行動を起こすことができるようになりました。ですから嫌なことは嫌だと発言できるし、やめてということも、なぜそんなことをするのと問いただすこともできます。一人で解決できない場合は親や信頼できる友達、先生に相談することもできます。ところがこのように周りに自分の気持ちを打ち明けられずに悩みを一人で溜め込んでしまう人がいるのです。私はなぜこのように悩みを抱えたままの人がいるのか考えてみました。それは相手のことを思いすぎるのだと思います。そのため自分の気持ちを心の中にしまい込んでしまうのです。私自身もそうでした。自分の意見を言える方ではなく他の人の意見を聞いてばかりでした。結果ストレスがたまり心が悲鳴を上げ食事を受け付けない時期がありました。しかし先生や家族がそれではダメだと指摘し正してくれたのです。今は自分の意見を自信を持って発言できます。だからこそ自分の気持ちを言えずに周りのことばかり気にしてしまう気持ちがわかるのです。私のように必ずしも正してくれる人に出会えるとは限らないでしょう。だから自信を持つということを自分自身でできなければいけないと私は思います。いじめとは周囲の人、いじめている側がこれはいじめではないと思っていても、いじめを受けている側がこれはいじめだと感じたら、それはどんなに否定してもいじめとして捉えられるのです。相談することで気持ちが楽になったり、励まされたり、共感されることがあります。また、一人で悩んでいたときには気づけなかった考えを聞くこともできます。けれども、最後に決断するのは自分です。自分で決断し、自分に言い聞かせ、そして自ら行動に移す。それこそが私を見つめることではないのでしょうか。